日本即興コメディ協会、インプロと愉快な仲間たち。
いやいやいやいやいやね、本当に曇りでね、今日は曇ってるねということで始まりました。
なんか言わないと気が済まない。いやいや最初に
違うじゃん。
そうですよ、ね、
違うじゃん。フェードインで始まるからさ、ね、なんかちょっとやった方がいいのかななんて言って、どうしよう、した皆さん一回どうします。
いいですよ。
皆さん、今日コメディ業界の矢島です。
即興コメディ協会で、教えるずの野村です。
日本即興コメディ協会登録コメディアン、カモメンタルの牧雄介です。
日本即興コメディ協会の横内です。
日本即興コメディ協会の加古です。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。あり
がとうございます。どうですか皆さん、見ました、キングオブコント。
ちょっともう、もう遅いからね、もう
シーズンが
来ましたけど、全くここ触れてないなと思って、
うん、そうだね、そうだね、
触れてはいけないのかなと。
いいメールがね来てましたから、うん、
でもまあそれこそニャンコスターさんのね、
ああ見た見た見た、
活躍ぶりが
売れたみたいになってるね、もうね、
大学お笑いでしょ、う
ん、アンゴラ村長
後輩になりますよ一応ですね。ルードはもともと和芸、僕らが入ってたお笑いサークルから派生したお笑いサークル、大元はね、
いやすごいですよ。だからね、まあもともとこのお二人は謎めいていて結成5ヶ月で、うんうん、でもなんか今日俺ヤフーニュースで見たんですけど付き合ってるらしいですね。そう
なんだ、なんかキモいって言われてるみたいです。
なんか芸人の間ではでも有名だったみたいです
。ああ知らなかったですね、まあね、
いやでも面白いもんですよね。なんか夢があるななんて芸人も言ってたりしますけどね。
まあそこ、でもやっぱりイントロですからちょっと絡めてね、そう、あ、はいはいはい、話せたらいいです
けど、ね、僕ちょうどですね、うん、山里亮太さんの不毛な議論っていうジャンクでのラジオを、うん、まあ、毎週聞いてるんですけど、うん、そこで GAG 少年楽団の宮戸さん、はいはい、出てらっしゃいまして、はい、もうとにかくニャンコスターがネタをやり終わってから、もうずっとざわついてて、全くネタに集中してなかった。その後アキナさん、GAG さん、はいはい、ゾフィーさんがもう軒並みタタタタタッと、まあ、ネタやり終わっても点数が伸びなくて、でその時の裏話をされてたんですけど、はい、まあとにかくその空気をぶっ壊したっていう意味でもやっぱりニャンコスターはすごい話題になったところでございまして、まあでもコントですからね、これはまあ台本もちろんあるわけですけれども、このインプロ的な部分ってなんか感じたことあります？皆さん、うーん、
まあパーパーが一回セリフを間違えた、ね、
あ、はいはい、あれドキドキした、うん、
あれはだからまあ難しいですよね。コンテストものにおいてはもうやっぱ準備したもの、台本を 100% 再現するっていうのがやっぱ基本だから、あれはだから真逆に言っちゃったんだよね。
いなしましたよね、
質より時間だよみたいなのでね、時間より質だろう、そこ逆に言っちゃったんだよ、だから、
あ、あって言いましたよね
自分で、パッと言い直したよね、はい、あれをもしインプロマスクだから発動させるならとか、 なんかちょっとは考えたけどね。いやまあ難しいところだと思うけど、まあ、あれが間違えちゃった感が出ちゃうじゃん、パッて、間違えたでパッと言い直すと、そこ成立させたりするのがまあインプロのなんていうか醍醐味だったりする。でもやっぱコンテストものだから、もう失敗したら絶対ダメっていう、でもある種インプロとは真逆の場とも言える、
ね、まあそうですね、
失敗は許されない
みたいな、しかも相手を倒さないといけないし、
まあちょっとかまいたちさんのコントやっぱちょっとインプロが入ってんのかな、どうなんだろうなっていう、ちょっと狭間で揺れてるコント、
ね、あれは確実なセリフのやり取りっていうよりは、ちょっとこの辺はもうその時の空気感で受けてたらちょっと伸ばそうとかあったかもしれない、ね、
俺なんかそれ感じましたね、最初のコントなんか特に一番最後のあの、お前いるだ
ろ、目合ってる
目合ってるとか、あれどこまで台本でどこまで
受けてるとこ伸ばしてる感
かも かね、漫才とかはよく言ってるけどね、はいはいはい、受けてるとちょっと伸ばしたりとか、うん、それこそこの間の話で言うと、金ちゃんさんとかコント55号さんとかもやっぱ受けてるときはどんどんそれをやって、うんうん、でめっちゃ大波、どんどん受けてればどんどん大波になってきて、うん、でそのピークに行ったらやっぱちょっとし弱めるみたいな、
うん、ね、っていうこともありましたけどね。なんか横尾さん見ました？今日
も見てないんですよ。
え、
すいません、
嘘だろ。
ここででもやっぱりインプロの方とお笑い芸人
が確かに
完全に差があって、
あ、確かに
見ないわけないですよね。
うん、見ない、
うん、そっか、
てか注目度ってそんなもんやっぱり。
いや
で正直でお願い、正直
そうね、そうね、あ、いやいや、でも見るときは見るんだけれど、
ついてたら見るぐらい。
そうだね。
あ、
あ、ごめんなさい、ちゃんと見ます。
ついてたら見る。
はい、
芸人じゃないからね。
そうだから今はもう振られないようにと思ったら、
あ、そうだよ、
ね、口数少なかったっすね。
何も喋んねえ。
僕がパーパーで言い直した時のとか何言ってるか全然分かんなか
った、ね、一応うなずいてました。
いや、そう
か。あとやたら飲み物飲んでたし、
時間潰してるから、ね。まあそんなことでございましてね。まあだけどやっぱりまあさっき槙尾さんがおっしゃったように失敗がねどうしてもこの台本では目立っちゃいますから、それをこうまあこの、うん、まあ僕もリアルタイムで見ましたけど、あのお客さんとあの審査員がいる前でそれをインプロ的にどうリカバーするかなんていうことはまあちょっと難しかったでしょうねということでございます。まあぜひまたいろいろとお話を伺いたいんですけれども、何でも野村君の方から
お、
あ、メールが、
はい、あります、
あるということで、
その前回は結構角度のついたメールだったんですけど、今回はちょっと本当に感想メールって感じ。
いいんじゃないですか。
いいですか。
そう
です、はい、そうです。じゃあR さん、R さんからのメールです、
うん、
はい、ポッドキャスト聞きました。1回目ものすごくいいですね。この人はね、インプロをやってる人です。僕の友人がちょっとこれ、うん、読めたら読んでみたいなので、
うん、
応援しています。インプロの説明がとてもいいと思いました。で、自身もワークショップをやってるんですけども、いつもワークショップの始め方を悩む。始める時が一番難しいから、最初の時が、
うん、
ワークショップの最初の空気、どんな空気感で、まあ、なんか多分次の仕事のことでしょう、始めるか悩んでたんですけど、それが吹っ飛びました。インプロとは何か、マインドセットって何かってなってるところが個人的には刺さりましたということでした。
うん、なるほど、
はい、っていう感じです。
どんな話しましたっけね。
1回目は、
ありがとうございます。
インプロとは何か、
ね、初回はもう最初の最初でインプロって何とか、
そうです
ね、あとはそのどういうふうに応用するのか、マインドセットなんて話もしましたね。
応用のところでだったのか。だからコミュニケーション全体、コミュニケーションとかもっと広い意味での言葉とかでもなく、それでもインプロは生かされるよっていう意味でしたっけ。
初めインプロを教えるときにインプロって何に効くのって言われたりするんですよね、
うん、
楽しいけどみたいな、でそこ説明するのって結構難しいから、もしかしたら響いたのかもしれないですね。
その最近でもツイッターで日本東京コメディ協会のアカウントで加古さんがインプロ万能論っていうハッシュタグつけてずっとつぶやいてます
けど、あれね、
それ知らなかった。
あれね、俺って、はい、誰にも言ってないんだよ。
あ、ごめんなさい。やばいやばい。
横内さんだと思って、はい、いいねしてくれる人がいるから。
ああ、なるほど。
もう、俺どうしようと思うよね。
あ、俺、野村くんがやってんのかなと思ってた。
そうです。野
村さんがやってる。横内さんもそれでつぶやいたりすることある？ある？
いや、俺、全然つぶやかないですよ。
告知ばっかりですよ。
はい。告知男だな。
はい。
そうなんだ。じゃあ、今ちょっとこの裏側が今見えちゃったみたいなことですか。
そうなんですよ。
いや、でもすごいですよ。僕、毎回見てますけど、なんか、トンとくるのもあれば攻めてるなっていうのもある
し、僕ねこの間インプロのつぶやきして、まあ、このポッドキャストに絡めて、はい、まあ、イエスアンドに絡めてちょっとつぶやいたんですけど、
はいはいはいはい、
意外とね共感してくれる人がいて、
あ、そうなんですか。ちょっと紹介してほしいですね。
教えていただいて、
52いいね。
おお、すごいすごい。
普通のつぶやきよく、まあ 有名人と一緒に撮ったりしたらもっと行くんだけど、うん、このただ文章だけで、うん、ツイッターでツイートして
52人
は割とね、あのどんなにしょぼいアイデアや発言でも面白くないで切り捨てるんじゃなくて、そのアイデア発言を使ってどう面白く展開させていくか、どう広げていくかをみんなで協力して考えようという精神、それがインプロのいいところってな
る。確かに
間違ってない、
シンプルに全
然間違ってない、
ここで話してることですけど、よく言
うことに、いやいやいや、ありがとうと
思う、
わかりやすい、
色紙に書いて売りません
、ね、ちょっと量はありますね、もうちょっと短くまとめないと、うん、これがね、割とね、
普通に返してくれるんですよ、今のコメントすごい誠実な返しだな
誠実な返しって言わないけ
ど誠実な返しだな、
そうそうそう、だそれで言ったら、そのさっきのマインドセットの話ちょっと、う
ん、はいはいはいはい、
あのギブユアパートナーグッドタイム、これも重要だよね、
うん、確かにそこに触れてないですね、
そこまだ話してないですね、今回それでいきますか、ギブユアパートナーグッドタイム、
ギブユアパートナーグッドタイム、
キースのマナ弟子の
野村さんにギブユアパートナーグッドタイムを間違えるという
直接だって思って教わりに
行きました
けど、で、あと明確に言うとギブユアパートナーグッドタイムはあのキースは言ってない、
え
言ってないんです、
出た、イエスさんでも言ってない、
イエスさんの言ってるかどうか分かんないですけど、
イエスさんでも言ってないって言われてるよね、
うんうん、どういう意味かっていうと、キースはそうだからちょっとややこしい話になるんですけど、そんなに名言的なことをそもそもそんなに言ってない、即興で全部
誰かがマナ弟子が勝手に名付けてんだ、
語弊があるかもしれないですけど、まあこれ諸説あるけど、高尾先生がちょっとずっと受けてきて、その言ってたことをひとまとめにするとこういうのがあるっていうのの一つがギブユアパートナーグッドタイムとして挙げられたっていう、
じゃあ高尾先生がまとめてる
だからいい、その役、高尾役なんです、ギブユアパートナーグッドタイム、
高尾先生が作ったんだ、
いやだけど他の前の人もいるかもしれないけど、僕はそう聞いたし、キースと会いに行った時キースは言ってなかったと僕の英語力ですけど思います、
う
ん、
まあ、
はい、
でも似たようなことは言ってるんで
しょ、だしその哲学がずっとワークショップ中に流れてる、
間違ってはないんだ、
う
ん、
はい、
うん、ちょっと改めて Give your partner good time とは
シンプルにまあ訳すと相手にいい時間を与えるっていうことなんですけど、うんうん、でキースは相手とつながるために舞台に上がるんだってことをすごく重視していて、うん、あとその人がその人らしくある、舞台上である、なんか笑いとかじゃなくて、笑いとか感動とかでもなくて、その人がその人らしく舞台にあるってことをとても重視してて、そのためには、自分のために舞台に上がるんじゃなくて、パートナーのために、パートナーと関係を作るために舞台に上がりなさいってことを繰り返し言うんですよ、まあ、それをすごく平たく、僕らが分かりやすく言い換えるとギブ・ア・パートナー・グッド・タイムっていうことになるんですね、
んちょっとなんか一気に飛んだ気がするな、
うん、
舞台に上がるのは人とつながるために舞台に上がりなさい、はい、
うんうん、すればあなたの一番いいところが出てる、そういう、そうやって上がれば出てるって言ってる、
うん、そういうふうに心がけて、うん、でそのつながるっていうのが、
うん、
ギブヨーパートナーグッドタイム、
相手にいい時間を与える、でそのいい賞だったか悪い賞だったかっていう、はっきりとした軸があって、インプロの賞は、
うん、
それはこれはちょっと高尾役ですよ、高尾役でお話ししますけど、どんだけ自分が 120% いつもよりできたと思っても、うん、相手に、一緒にやった相手に今日楽しかったって聞いて楽しくなかったって答えたらそれは悪い賞、だけどどんだけ自分ができなかったと思ったとしても、一緒にやった相手に今日いい賞だったって聞いて、あ楽しかったって言ったらそれはいい賞、うん、それを自分 のパフォーマンスショーをやる上の軸にしなさいっていうんです、うんう
んうん、じゃあ人とつながるっていうことは、
はい、
舞台に上がるのは人とつながりなさいってことで、はい、人とつながるってことは、はい、どういうこと、
つながるというか関係を作るって言ってたりしたんですけど、
関係を作る、
はい、
関係を作るっていうこと
だから相手を助けるために舞台に上がれ、
おお、相手を助けるために、
はい、あなたの良さを見せるために舞台に上がるんじゃなくて、相手にいい時間を与えるために舞台に上がりなさい、でそれはもしかしたらあなたが出ないってことかもしれない、あなたが出ないことがパートナーにとっては 助けになる。それだけどパートナー次第なんですけど、それは、
うん、はい、なるほど。それがギブヨパートナーグッドタイム。
すごく平たく言うとそうかなって。僕のだからこれは、今僕が喋ったと同時に僕の役としても入ってるわけです。僕の役もだから正確に伝わってるかは分かりません。
なんか僕はすごくいいなと思うのは、日常のコミュニケーションでもやっぱり相手にいい時間を与える、相手に気持ちいい時間を与えようと思ってコミュニケーションを取ってるのでもすごく大事だなとは思いますよね、うん、単純に。だからあと仕事って結局人を喜ばせる、そこでその対価としてお金をもらうわけですからね。だから自分がやりたいからっていくらやってても相手が楽しんでなかったり喜んでなかったらお金はやっぱもらえなかったりとか発生しない。で逆に言えばものすごくこれでもこれでも買って相手を喜ばせれば自然となんか対価は
入れる。
だからなんかふと自分もやってる仕事とかもやっぱお客さん第一って、お客さんを楽しませないと結局やっぱ生きていけないよね、生活できないよねっていうのはすごく思うし、
これ僕だからすごく一人作業してる人だったらめちゃめちゃ分かる理論な論理なんですよ。一人作業してる人だったらね、例えば葛飾北斎なんかものすごく有名な絵師ですけど、あの人の有名な言葉で、あと10年あと5年俺の寿命が長ければ本物の絵師になってやるっていう言葉があるんですよ。これ趣旨ですけどね、あんだけもう90弱い90になるまでめちゃめちゃ絵を描きまくって、もう富岳三十六景をはじめすごい名作を描いた葛飾北斎でさえ、その晩年はそういうふうに言ってた。あと10年、いやあと5年、自分の寿命が長ければ俺は本物の絵師になってやるんだ。それって結局悪なき挑戦だし、自分がそれを楽しいと思って続けてるわけじゃないですか、仕事として、だけどこれがショーとしてあるいは舞台で2人以上の人と何かをやるってなった時にすごく難しくなってきますよね。なんでかっていうと、その野村君がさっき言った僕の役ですとか高尾さんの役ですって言ってるのと同じで、それぞれの主観が入ったり客観が入ったりその人の感性が入ったりするとややこしくなるじゃないですか。それって空気の読み合いだし、相手の心の読み合いだし、自分のこのなんかこの心情のまたこのコントロールのするしないの問題が入ってくるから、一人でそれが実現可能なことが改めてそのチームになった時にどれだけ複雑で難しくなるかっていうことを俺はつい最近感じてます。そのギブアパートナーグッズ代、これがだから一人だったら全部完結できるじゃないですか。自分の幸せのために自分のためにギブマイセルフグッドタイムだったらずっとそれは、まあ独りよがりだろうが何だろうが続けられるけど、なかなか難しいですよね、それって。どうやってじゃあそれをいい時間を与えるをやるのっていう。
じゃあ今仕事相手に対するってこと？
自分自身が一人で何かを成し遂げる成し得るんだったら、これってすごく簡単な話じゃないですか。自分の満足、
自分の中で完結するならば、
そうそうそう、ギブヨアパートナーじゃなくてギブマイセルフだったら。
ちょっと関連した話で、昔ね作家さんたちだけでこうトークイベントみたいな感じで、話をこう、まあ僕たちインプロゲームでシェアードストーリーっていうのがあるんですけど、それと同じような感じで作家さんたちがこう一文ずつじゃないかもしれないけどこう共同して共作するっていうのをショーにしてたことがあったんだけれど、それを見に行った人がいて、それがね全然ダメだったと、面白くなかったって言って、こうみんなね引っ張り合いしちゃってやっぱりうまくいかなかったって言って、こう自分の色に染めたいからっていうのを聞いたことがあって、ちょっとそれをなんか思い出しましたね。
マキオさん何に引っかかってるんですか？
いやだからそうだね、 Give your partner good time だから、そうかそうか、その完全に今僕はもう派生して、ごめん勝手に一人で違うところから普段のこのコミュニケーションとか、そうだね、だからちょっと話逸れちゃうかもしれないけど、そのだからすごくこのインプロの精神でいいのは普段のコミュニケーションとかですごく生きるなっていうのだからですね。だからそれはもちろん仕事相手に対してお互い気持ちいい風にさせて仕事がうまくいくっていうのは確かにまあそうなんだけど、それ以外でも常に日常的に自分なんてどうでもいいじゃないけど、自分の幸せはどうでもいいから今いる自分の周りの人の幸せって考えていけば、すごく自分も心が楽でいるし、逆に自分ってなるとなんであいつああなんだとか、俺こうしたいのにうまくいかないとか思っちゃうけど、相手が気持ちよければいいって常に思えれば、てかみんながその精神でいればすごくハッピーな社会になるんです
よね。
そ
僕たちその、まあ、研修とかやってるんですけど、はい、Give your partner good time っていうことを言ってこう、まあ、いろんなエクササイズをすると自分へ向いてる気持ちとかがこう相手に向くから、うん、観察する目線になる、うんうん、はいはいはいはいはい、そうそう、そこはやっぱいいっすよね。うん、観察して相手を、まあ、今何考えてんのかなって、あ、こういったこと言ったら喜ぶんじゃないかなとか、うん、こういう展開していったらお互いに楽しいよねとか、うん、そういったところを考えるよね。
そう、例えばその人前で話すとかって言った時って、はい、あの意外とこう人前、まあ一般素人の方々ってこう人前で話すんだけどフォーカスは自分に当たっちゃうことが多いんですよ、はいはいはい、要するにいかに自分がうまく話すかとか、ね、用意してきたものをちゃんと話せるかっていうところにフォーカスが当たりすぎて、結局聞いてれる人のことを全く見ずに自分の用意してきたパワーポイントをずっと見ながら喋っちゃう、で一切変化しない。さらに言うともう聞きたくもないって相手が思ってるのにも気づかない、変えればいいじゃないですか、
うん、
別に先に進めるとか違う話にするとかってやってもいいんだけれども、フォーカスが明らかに自分に向いちゃうので、例えばこの Give your partner good time っていう、まあ、マインドセット、うん、を分かっていればプレゼンを始める前に、うん、要するにお客さんに気持ちよくなってもらう、
それですね、
っていうのを思えるだけでもだいぶ違うと
思うんです。葛飾北斎の話で思ったのは、一人で絵を描くのが、うん、確かに簡単って考え方もあるかもしれないけど、逆にそれはでも一人よがりで自分の描きたい絵だけ描いてたら絶対お金をもらえない、
そうです、食
ってくれない、うん、やっぱ、うん、お客さんに受けるものっていうか、うん、お客さんを気持ちよくさせないと、うんうん、なりわいとしては成り立たないし、
北斎のやっぱだからその言葉っていうのは自分に向けられてるようで他人に向けられてる言葉なんですよね。俺は本物の絵師になってやる、だから この絵はこれを見たやつらっていうかね、その見た人たちがすごくこう幸せな、なんかいろいろ思うことがこう生まれるような絵師にまだ俺は慣れてないっていうことじゃないですか。それってすごく表裏一体ですよね、うんうん、そのギビアパートナーグッズ代のために絵を描いてたってことじゃないですか。それはでもこれって自己完結だったらなんだけど、これが例えば舞台に上がるとか、あとはその漫才とかコントもそうですけど、対パートナーだけじゃなくて対観客だとか、対ディレクターだとか、対音響照明ってなったら、だから複合的になりすぎて、本当に誰のグッドタイムをこう作ればいいのかっていうこの難しさってあるなと思うんです
。あと芸人だったら、だからいいパスを出すことが一番重要とか、そういうのに近いよね。自分がシュート決めるんじゃなくて、振りだったりするのかな。いい振りをできる人はやっぱり良かった。だから今のバラエティでもその裏回しができる人とかが重宝されるっていうのもね。あの人、あ、はい。
なるほどね。まだいろいろねこう難しいこともあるんですけども、さあということでございまして、もう時間が来てしまいました、
は
い、
前回とはもう真逆の回でしたねいい意味で、
うん、で前
回はほら結構アクティブな回だったじゃん、はい、今回はしっかり考える回、
そうですね、まあカットされてるから皆さん分からないと思いますけど、注意されました、
ね、前回は
うるせえって注意さあということでございまして、メールいっぱいお待ちしてますんで、よろしくお願いします。インプロコメディドットジェピアットマジメールドットコムでございます。よろしくお願いします。それではまた皆さん、さよなら。
さよなら。